これ公表しちゃったから言うんですけれどね、宮崎駿がそれこそ石田ゆり子さんものすごいね声を取ってる時、
はい、
あ、まあ、宮崎は抵抗があったんですよ。
あ、
そうね、俺の思ってるねさんの声じゃないとかなんか言い出して、これでさあどうするでしょ。そうこうしてるうちにね記者会見になっちゃったんですよ、はい、そしたら石田ゆり子さんっていうのもそこら辺敏感な人だから、
だって降ろされるんじゃないかって言ってらっしゃったもん、ね、
でしょ、
うん、
あれその手声出てくるんですか。
出てきました出てきました。僕あれ結構衝撃的でしたもん、
あれね、うん、あれね出る寸前僕と二人きりなんです、うん、鈴木さん私降ろされるんでしょ、どういう顔してねあの壇上へ立てばいいんですか、
本当だ
っていうのがあったんですよ。で、あの今のそれさ全部喋っちゃったなって、
はい、言っちゃった
、あ、そういうこと、
そしたら分かりましたって出てって私降ろされそうです、
鈴木さんの
プロデュース
だってもうどうしようもないじゃないでもそれによって3になったのよ。
あ、なるほど、
変な言い方だけれど、
それを経て、
そう、
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、先週に引き続き今週も7月3日から新橋演舞場で上演されるスーパー歌舞伎もののけ姫より、アシタカと獅子神役の市川團子さん、三役の中村壱太郎さんをお迎えしてお送りします。宮崎駿監督による不朽の名作もののけ姫、人間と自然の壮絶な衝突と共生の願いを描く物語がスーパー歌舞伎もののけ姫として、壮大なスペクタクルとダイナミックな演出で新たな歴史を刻みます。出演は他にスタジオジブリ代表取締役社長の依田賢一さん、そして鈴木さんです。今週はこんなお話から。
去年の暮れね、あることがあってご本人前にして喋る機会があったんですけれど、あの時はすごかったですねって言ったら、覚えてないわとかなんか言ってたけど、よく覚えてるんですよ。
でもそれだけ逆に言うとこだわりがあったっていうことなのか、全く理想の声があったってことなんですかね。
この世にないものを求めるんですよ宮崎って。
うーん、
これが困っちゃうんですよね。
この世にないもの。
そう。どういうこと？だからさっきのね、ある時は男の子で、ある時は女の子って、そんなまああるんだけど、本当にそれを求めてるから、ともするとね、ありえないことをね人に要求するんですよ。
なるほど。
これ結構大変ですよね。
咀嚼できない。
できない
ですね。
僕が聞いてたって分かんないもん。
でもその一致する声はどっかにあるわけですよ ね、 多分ね。
だからね、まあ、今朝もね、僕今朝いっぱい喋ってたんですけどね、はい、俺今おかしいかなって言うから、え、何がですかって言った、いや俺ねもう現実に興味がないんだよって。
え？
え？いやだってもともと皆さんそうしたよって言ったら、いやもともとそうかもしれないけどもっとすごくなってんだって言って、そんなことをね
現実に興味がない。
やっぱりね、なんていうのかな、現実と妄想って、ね、両方バランスが取れて初めて人間なんでしょ、
はい、
でも彼はねそういう時に ね、
夢が、
ね、世の中が妄想だけでできてたらどんなに幸せだろう、こういうことを考える人なんです。
なるほど。いやだってホワイトボードでプレゼンされる時なんかがね、はっきり言ってそれ見てても分かんないぐらいの世界観じゃないです か、 か宇宙にいる人みたいな。
いやでも本当に思ってるんですよ。もう今朝それも本当に聞きながらね、この人はやっぱりだから自分をそういう状態に置くために何やるかっていうとね、今な何やってるかっていうとね、
はい、
やめたんですよね、テレビ見るの、
はい、あ
ニュースが入ってくるから。そうすると自分の今のね気持ちを邪魔するっつって。
なるほど。
同時に新聞も読まないって、
うん、
どうしようかなっていうね。世間では今ねこういうことが起きてるんですよ、皆さんうるさいとか言って、ね、
いや
そんなこと今やってるんですよ。自分をあるなんていうのかな、純粋なとこ置きたいんですよ。
なるほどです。もう何もない空間に
意識させられたくないんですかな。
だからね、だからあれ作ってる時もね、
はい、
まあ、これも僕出てきたかどうか分かんないですけれど、 鈴木さんって言って言いに来たんですよ、ある年の暮れに。何かなと思ったらね、もののけ姫っていうタイトルでやってたんですけれど、あれやめるって、うん、ありました。
ありました。
明日か接近に、みんなこっちの方がいいって言うんだよ鈴木さんって言って言われたから、僕ねそのままにしたんですけどね。
そう発表しちゃったんだよね
そうそう、だってあれもののけ姫を決める時もね、すごい会議した後、
そう
そのね、明日か接近がその曲にねつながっていく。
だ僕はね考えすぎだと思ったんですよ。確かにその明日かの物語でいいかもしれないけれど、やっぱりもののけっていう言葉とね姫、これをくっつけるっていうのはね、やっぱりこの人すごいなと思ったんです、うん、でも時間が経ったから飽きちゃったんですよ
そこだ
飽きる前に打ち出さないとい
それがすごいんですよね、あの人、うん、自分で言ったこともね全否定だから。
それってなかなかある意味できないこと
ですね。普通できないです。普通はできない。もう
100% 信じ切って、うん、全く自分の中でそのしこりなく否定できるっていうことですもんね、自分の言ったことを。
そうでついだからね、彼についていくと大変なことになっちゃうんですよ。だから僕はね、まあ、これは今ねちょっとね、彼が調子が悪いからそういうこと言ってるっていう自分で解釈するんですよ、はい、それでねテレビに出しちゃったんですよ。で「もののけ姫公開」
公開、はい、
鈴木さんって、どうしたんですか、あ正月の2日で忘れもしないんですけど、はい、出しちゃったのって、えいやだからタイトルって、あ出しました何事もなかったかのことを僕は喋ったんです、はい、でも腹の中はドキドキしたんですけどね、は
い、そう言ったことに、
そうだから彼との付き合いってね、はい、僕自身もねそういうところに置かれちゃうんですよ。
あ
だから下手な芝居打たなきゃいけないんで。
なるほど。
でもそれは結構面白いんですよ、はい、ってんで気がついたらもう50年
二人とも俳優だね。
俳優
だ。いやいやいや確かにかっこいいというか、そんな言葉じゃないな。
でも信頼関係がないと到底できることじゃない。
本当の姿はどこへみたいなところ
があるんですよね。
わかんないです
よ。僕はねしっかりしなきゃといつも思ってるんですよ、はい、どこ行っちゃうか分かんないから、はい、だからもののけ姫っていうタイトルは素晴らしい、それをね貫くべきだって、うん、そうしたら彼に相談できないですよね、勝手にやるしかない、
もう後悔しちゃう。
そう
今その聞いてて新鮮だったのは、もう肝が座ってらっしゃって全然ドキドキしてないと思ったら、そのドキドキしてたっていうのがすっごい僕は聞いてて、
一か八かさんもだって何が起こるか分かんないもん。
そうなんですか。
いつもそうですよ。
はあ、すごい駆け引きというか、
なんかね、なんかそういう関係なんですよね。
どうだろうね、自分がそう置き換えた時にこうプロデューサーと話してて勝手にどうなんだろうと思うけどでもその差配というか、なんだろうな、
こっちの方が良かったんだろうってこう、うん、
いや僕らってやっぱりなんか勝手な感覚ですよ、その作り手やる側作り手みたいな関係ってすごくなんか勝手に惹かれちゃってる気がして、僕はやっぱそこがフラットにやることが一番楽しいやってて、で
多分そうでしょうね、
思うのが今すごく聞いてて改めて思ったんですよね。でもどっちもが俳優っていうのもまた面白い。
だって渡しちゃったんだからね、うん、その人たちがどうやるかだもん。そんな舞台出てて今の違うって言えないでしょ。
それで今のなしですってことは言えないですよね。そうですね、僕ら、
うん、絶対そうですよ、そう思いますよ。
それとなんか被るとかあるな、
うん、今日ちょうど横内さんがご相談にある件でいらしたんです、演出の。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。でやっぱりいろいろ質問してくださるんですけど、今の鈴木さんと話と一緒で、いやもう好きなようにやった方がいいですよって
。大丈夫ですか、 3は変えるって言ってなかった。
いやそんなこと言ってなかったですけどね。でもね、横内さんの言葉で僕面白かったのが、その交響曲のようにしたいんですって今日おっしゃってて、
交響曲、
はい、
あれなんかでも
壮大なこうシンフォニーのような、でそれはきっともののけ姫っぽくなるだろうなって気がしましたよね。なんていうか、
なんかそういう横内さんそれいつも言われますね、はい、それ
交響曲か、何それ交響曲、
つまりもういろんな要素楽器がガーってあって、最後はそれがもうものすごく
あるエネルギーっていうの
か持って、はい、そこで見せていきたいっていう、
まあ、その指揮者が横内さんなわけですよね。
そうですよね。でそれはなんかそのもののけ姫の持ってるエネルギーともしかしたら合うかもしれないななんてお話聞きながらちょっと思いましたけど、
宮崎なんかの場合はね、じゃあそういう時どうなるかって言ったら放棄します、放棄しますよね。
放棄、
俺にはもう分かんないよって得意なセリフな。
それでどうなるんですか。
どうなるもあとは頼むねって言うんですよ、そういう人だから。
ああそうそう、どの段階で、
え
どの段階
で、いやだからもう土壇場ですよ、もう。あだからもう俺はやるだけのことやったと、であとはねお客さんどう見てくれるぐらいかだ、 ほんであとは鈴木さんの判断だよとかね、そうやって言ってくるんですよね。脅しですよね
脅し
でもまあそれが面白いですけどね。
でももちろん信じてるわけですよね。
何をか
鈴木さんを。
分かんないですよそれ。
いや信じてない。
たまたまうまくいったからねここまで来たんですけれど
君たちはどう生きるかって映画がありますけど、はい、あそこに出てくる真人君っていう主人公と、あのアオサギっていうのがいるんです、はい、これよくあの宮崎さんと鈴木さんだって言われてるんですけど、まあ、あの不思議な距離感に象徴されますよね。この関係を何と呼んだらいいか。
近いんですか遠いんですか。
近いんですか遠いんですかっていう。
よくね覚えてるなっていうぐらいね、二人が普段喋ってることをそのまま再現してるんです、はい、全部頭入ってるんですよ。体に入ってる。
あ記憶力もいい。もなんかもうそういうことじゃないですかね、まあ、
そういう記憶力とか、
ね、そういうことじゃない
ですか。体で、ね、覚えちゃう。
動物だ。
そうそうそうそう、ね、動物ですよ。
本当に嗅覚なんだ。動物だ。
そうこれね、だからある種でやっぱ宮崎さん本音が隠れてるのかなと思うのは、最後の方のシーンでね、アオサギとこう、あの王子といるところでこうクライマックスですよ。で王子に対して自分は自分の道をこう選ぶって言った時に、で友達を作ると、あのアオサギのようなって言った時に、そのアオサギが「え俺友達なの？」って顔するんですよあれ多分宮崎さんと鈴木さんの会話の中にあったんじゃないかなっていう
それ 見れてないの一応見ます。
いやもうぜひ
もうそうとしか見れなくなってきちゃう。
そうそうそう、
聞いた、それ聞いてから見たら、
おちょっと見て
みよう。あのね、全然話変えちゃって申し訳ないんだけれど、はい、昨日ね NHK スペシャルっていうの見たんですよ。
はい、
そしたら知床のヒグマ、うん、で世界遺産になってるじゃん、うん、でこのヒグマたちがクマだよ、
はい、
で俺はね見ようと思って見たんじゃなくてつけたらやってたんで、でどうせまたねクマがね人を襲ったとかそういう映画かなと思ってたらね、ドキュメンタリーかなと思ったら全然違ってて、この1年カメラでヒグマを追いかけた人のドキュメンタリーだった、
うん、はい、
むちゃくちゃ面白かったんだよね。
どんなこと
で何が面白いかっていうとね、ヒグマが生きるってのはどういうことかっていうのをね追いかけてるわけ。うん、俺で、まあ、魚はもちろんのこと、いろんなものをね食わなきゃ生きていけないでしょ。
はい、
俺でまあその春から始まるんだけれど、春はね本当はそのヒグマにとって一番ね、美味しい栄養のあるものがいっぱいある。うん、でそれを食えばいいんだけれど、なんとエゾシカがねここ数年
増え
て、そうものすごい増えてるわけ、はい、俺でなんと、ね、60匹まで減ってたのがね今やね400ぐらいいるってわけ。そしたらそのエゾシカたちがね、その本来ヒグマ食うやつをみんなで荒らしちゃってるらしいのよ。
あ、
そうすると食えなくて困ってるヒグマを描いたりね。俺で夏っていうのがねヒグマにとっては最悪。
うん、
で何でかっつったら食べ物がない、うん、でどうするんだってでやってて、今度秋になるとここが一番ね、はい、あの人間がヒグマが生きていくには最高の環境で、はい、俺で魚のでっかいのがね海岸になんだたどり着いたりして、それをね食べてるところとかね、よくテレビでこんなことまでできたなっていうぐらいね。でもそれを見ながらね、僕実は別に今日こういうことがあるからじゃないんだけれど、はい、もののけ姫思い出しちゃった。
どういうことですか。
いやこのヒグマのこの生き方がもののけの生態なのかっていうのか、すごかったですよ。
うーん、
もうぜひね、
ああそういうことか、
あのね見ててねドキドキするから。で何でかったら、あのいろんなことドキドキするんですよ。だって食えなかったら死んじゃうわけでしょ、うん、
まあ、
あでそれをねとことん追い詰める、いやむちゃくちゃ良かったんですよね。いや久々に興奮しました映像を見て。
もうあんまり興奮しないんですか最近は。
最近あんまり興奮しなかったんだけれど本当に
もののけ姫がもし実際にいたらきっとこの世界の中だろうな、
この世界の中に生きなきゃいけない感じ、
うん、なるほど。
あまあそう、
もう自分の陣地がなくて荒らされてて食がなくて、
多分だからあの宮崎さんのこうキャッチーな絵の中で人は見えてない部分で言うと、竹谷孝之さんって造形作家の方がいらっしゃるんですよ、はい、でこの人がナウシカに出てくるオウムを 自分なりに立体造形にして展覧会とかで展示していただいてるんですけど、でその不快に登場する生き物も作るんですが、まあおどろおどろしいんですよ。だけど竹谷さんに言わせると、実際に言ったらこうですよね、確かにそうですよねと。
あ、そういう、あ、なるほど。
つまり宮崎さんのある本質の部分をその竹谷さん捕まえていて、だからそれは絵がすごく魅力的なので、こうついなんていうんですかね、ちょっと可愛く見えたり美しく見えたりするけど、そこに実は潜んでるこうなんていうんですかね、野生のものとか闇のものっていうのをそっち側で捕まえることも当然できるわけで、今多分鈴木さんの話はなんかそのすごく実は残酷な世界の話であるっていう話ですよね。
残酷なのよ。
そうですね。
だってもうこんなでかい魚をさ、カーってって食いついてそれを食べるわけでしょ、うん、それを食べてるとね、もう一匹のねヒグマが登場する、さあどうするとかね、いろんなシーンがあるんですよ。すごいのほんでね、食う瞬間にちょっとボケさせたりするんだけれど、これも含めてねドキドキしちゃ
った。あ、そういうことです。
生きるってのはこんな大変なことなのかって、だからそれと関係あるでしょ、まさに生きろなんですよ。
確かにね、キャッチコピーで、
そう、
3のファーストカットっていうか、こうもろあのこうなんですかね、血をこうあるじゃないですか。やっぱあれってまあなんとなくこう美しくも見えてしまうんですけど、よく考えたらとっても残酷なシーンでもありますよね。
あのポスターをね、要するに血だらけでしょ、
はい、
であれってね、まあ僕はそれをねポスターにするって言った時、宮崎がね、ダメだよ鈴木さんというか、何言い出したかと思ったら、血だよって、血がなきゃダメだよ。
ああ、そっち。
そうなんですよ。あの人はまあそういう人ですね。
なるほど。
だからあの、
ワンポイントが分かるんですね。
で、おことぬしかの、ね、体からこうやって出てくるやつとかね、はい、ああいうのなんかみんなそういうことと関係あるんですよね。
そのまっすぐに見てなんかゾッとするっていう言葉、それがなんか興味なのか、なんか人間のこう欲なのか、なんかね、いろんなものに消化されてくっていう感覚が面白くて、面白くて楽しくてっていうのあるかな。
だからなんて言ったらいいかな、生きるってどういうことなのって、
うん、
その昨日のそのねドキュメンタリーには僕はそれを感じたですね。そう1年間ねずっと追いかけてね、春夏秋冬やったんですよ、その人は。
ね、取られた魚にとってはそれが一生の終わりなわけですね。そういう連鎖がやっぱ起こるんですよね。
これでね、その撮ってる人がね、まあ、そういう世界に、まあ、学者なんだけれど、そのヒグマに名前つけちゃってね、ベティちゃんって。
ベティちゃん、
そしたら今年はね2匹ね子供を連れてる。そうすると自分がね食わないとその2匹の子供にね、はい、ミルクを飲ませられない、牛乳。
あ、はい、
これでね、あの自分まず食いまくって、そしたらその2匹が寄ってきておっぱいね、
はい、
飲むところすごかった。俺興奮したんですよ。
必死だな。
ドキュメンタリーです、最近
思い、よくこれやったなと思って。だから物の姫と関係あると思ったからちょっと今話してるんですけどね。
キャラクターも魅力的なんですけど、なんかあの世界に行く、
そうですよね。それがだから今のチラシですよね。
そうです、
そうですよね、
うん、
いや、
タイムセーブ、
いや、それこそダンコ君がね屋久島に行って、
へー、あ、行きました。
で感化されて僕も5日前に行ってきたんですよ。
あ、そうなんだ。
明日三内丸山遺跡に行ってきます。
すげえ
気合入ってますね。
ちょっともう本当に不器用なんで集めれる情報は集めます。
あのチラシを、あ、ただ僕は最初見て、あ、かっこいいな、綺麗だな、だけだったんですけど、行った時に生命が宿るっていうのを、うん、いや、例えばその杉と杉が一緒になりました、ああそっか杉だもんね、だけど他の植物がそっから出てきたりする姿を見て、いや、なんかこれがもう分かんないです、僕なりにもののけ姫なのかもって思って、
切った切り株になんかこう種が飛んできて
別の、ね、違う植物が植わって、でまたそれが何年後かにって言って、いや全然あの100年とか1000年なんでって、いやいやいや、じゃ絶対見れないじゃんってことなんですけど、でもそのぐらいのものが、もののけ姫はもちろんそんな生きてないんだろうけど、あれで感じたな。
そうなんていうのかな、ああいう犬とかね、うん、狼とかあのイノシシとかね、すごい年でしょ、う
ん、すごい
今ね本人がそれとに、ね、なんかなろうとしてるから
なろうとしてるんですか、たたり神にはなんないでください、たたり神にはなってほしくないなってほしくないです。
いやなんかでもそうなんだよね、
夢の中に
今日も顔見るとね、この人なんちゅう顔してんだろうなと思って、
もう生み出すものになれるよう、なれるようになっちゃった。
分かんないけど、
今ひげは生えてらっしゃるんですか。
いや今ひげ剃りました、
はい、
うん、今ねみんなで押さえつけて剃っちゃったんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、一時ね
押さえつけて剃っちゃったどういう状態
いやなんかあのせいでね、なんかあそこにはねあぐらかいてたんじゃダメだから、ひげない状態でどうするっていう、
おお、うん、新たな、
そうなんですよ、
森が一回全部伐採されちゃった、
森
新たな森、
伐採だって
新たな森が、
いやでもやっぱ面白いとこですよ。
いや、うん、
僕こんだけ付き合ってきてね、今朝今再び思ったもん、
面白い、
この人やっぱり面白いな
すげえ素敵だよね、
魅力が付き
な、僕ら50年付き合ってさ、
はい、
思うかね。
いや思うと思います
よ。いやダンコ面白いわとか、
そうならなきゃいけないですよね、
この人面白いわって、
何回やってもこう味が色褪せないと大事ですよ ね
86と72だよ、
ありえます
祖父が言ってた言葉で、その演劇の、まあ、著書に書いてあることなんですけど、2つの相反するものを使用させて、あの、まあ、要は融合させて、あの本来は成立しえない2つをあの成立させるとか、これは誰が言ってたかな、誰かが言ってたんですけど、芸術はその狂気となんかその正常の狭間をこう本当に吊り橋のようなとこ渡っていくみたいな、
アウフヘーベンですね。
あ、そうですか。
使用するって。
あ、使用する
っていう。ドイツ語。
あ、止めるに。
そうそうそうそう。
ですよね。あ、そうそうそうです。なんかそうだった。
そうなん
です。祖父が書いてたけど、そう。
元のドイツ語はアウフヘーベン。
が使用の元。あ、あ、そうだからやっぱりその少女であり少年であるっていう。
だからありえないものをね、そうやってやるんですよ。うん、
だからそれが。
そう、いやだからもうそういうの見ていくとまあ本当面白いですもんね。そうなんですよ。だから宮崎はねそれどっかの頭の中にあるんですよね、
はい、
だからまあ今のなんだっけあっちの和歌山の方なんか大好きだったしね、あのね南方クマックスとか、うん、
何ですか
っていう人がね、はい、なんか年金、
はい、
あれ直しかって実を言うとそこら辺がねヒントなんですよ、
あの
金って、
はい、
うん、とかね、だからまあ生命、うん、好きなんですよね。そうなんですよね。
相反するものが、
はい、
今ねおっしゃっていただいた共存するっていうのはすごい非常にもののけ姫的
だですし、歌舞伎的ですし、
それがどうやってね一つになるかって。
一緒のものを何か見て一緒に共感するみたいなことってなかったですか。
例えばね二人で小樽、そこにね二神御殿っていうのがある。
はい。
俺でね。
二神御殿。
そう。俺でね。2人で行ったんですよ。そしたら二神御殿っていうのを今から見るからって、で見たでしょ。そしたらねいい建物なんですよ、
はい、
でこれいいっすねって言ったらね、うんって言って、それがね、烏帽子御殿の館なんですよ、
うん、へえ。
ただしね大きくなってるんです。
ああ、
そうなんですよ。だからね、彼ってね、あの実はね想像で描いたものないんですよ。
あ、そう、確かに
全部見たものなんです、うん、
あ、それをうまくこう接中して、
そう、アレンジして。
でもなんか
これこそ歌舞伎っぽいね。
いや、
やっぱり歌舞伎の新作って全部昔やってきたこととやってきたと組み合わせでできてるんですよ。
肝骨脱退ばっかりですよ本当に。
それはでもすごく今グッとくるな。そう
ですよ
本
当に。だからまあそのね神話もと当然好きだしね。ね、僕なんかあのイタリアへねみんなでちょっと行ったことがあって、そしたら彼が言い出してローマにねテルベ川ってなんですよ、
はい、
でこのテルベ川を ね北上しようってで2週間ねこうやって行ってたんですけど、うん、そしたらこの川に沿っていくとね今の もう物置姫にね、あの湖があって、そこに今の館ある風景。
スーパー歌舞伎物のけ姫にご出演される市川團子さん、中村壱太郎さんとの座談会の模様、いかがだったでしょうか。この続きは来週お送りします。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。